ようございます。今日もマタイによる福音書6章から3章の説教の続きですが、見ていきたいと思います。今日は6章の最後の部分で、6章をこれで閉じますが、今日はですね、心配無用、心配無用というこういう題名で、マタイの6章の25節から34節まで見ていきます。34節だけまずお読みしますが、だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります、というこの箇所ですね。25節からいきますけれども、さあ、私はですね、この無用っていうのはどんな意味かなと思ったんですね。無用や不用や不用にも2種類もありますけどね、そんな何が違うのかなと思ってちょっと調べてみましたら、というのも無用っていうのは、私だけかもしれませんが、あまり聞かないので、不用にしようと思ったんですが、用語をね、タイトルの。でも無用っていうのは何なのかなというように見たらば、不要の場合には、説明ではですね、いらないもの、こんなのいりません、不要ですというね。で、この無用の場合には、それは意味のないというか無駄というかね、やってもしょうがないというか、そういうようなこう意味だそうです。ちょっと僕も調べただけですから、もし間違ってたらごめんなさい。でもそんな感じだろうと思いますね。でもここでイエス様がこの全体をですね、そんな風に話しているように感じました。心配は無用ですと。意味がない、何もそれで始まらないという、こういうようなような話だったんですね。その結論がこの34節にあるように思いました。そんなことで、今日は心配無用ということでここを見ていきますが、さあ、その25節から、まず25節を読みします。マタイの6章25節、10ページですが、だから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べようか何を飲もうかと心配したり、また体のことで何を着ようかと心配したりしてはいけません。命は食べ物よりも大切なもの、体は着物よりも大切なものではありませんか。なぜこの心配無用かというね、こう心配するのは無駄ですよっていう、意味がないというね、なぜイエス様がそういうように結論しているかというと、いくつかここでイエス様が話してますので、紹介したいと思いますが、まずこの25節では、イエス様は人生というものは、体の必要を満たすよりも重要なことがあると、すなわち、食べ物着るものなどが揃ったからといって、それで人生が豊かになるとは限らない。人生ってそんなちっぽけなものじゃないんだっていうね、そういうこう話ですね。で、ここでイエス様がそれを特に何かで示そうともしてませんが、でも私たちはみんなそう理解していると思いますね。確かに食べ物はいります、確かに着るものもいります、それはイエス様は否定してないんですが、しかしながら人生というのは食べ物が揃ってあり、着るものが揃ったとしても、それでもって人生が満たされるかというと、そうでもないんですね。人生とはすなわちそれ以上のものだという話ですね。ですからこの箇所の中で、結局何が欠けてるか、人生にとって何が欠かせてはならないかというのが、何よりも神様ご自身なんですね。結局私たちは着るもの食べ物が揃ったとしても、そこに神様との関係がなければ心の満たしがない、そして本当の人生の意味が なさないというね、まあ、そういうような話ですね。まあイエス様の言うことは最もですね、食べ物、着るもの、あるいは銀行口座、いろんなものが揃ったところで人生がそれでだけで成り立つものではないんですね。私たちはよくわかります。まあ、神様を信じていなくてもそのぐらいのことはわかるんですが、でも聖書はすなわち神様との関係がなければならないということですね。私たちは神様との関係を持つために作られた。神様とのお交わり、神様とのそのやり取り、愛に満ちたこのやり取りの中で私たちが心が満たされると。でそれが欠けたならば、いくら他のことを心配したとしてもですね、無意味だと、意味がない、無用だという、こういう話ですね。でまあしかしそれだけではなくて、イエス様がさらにね、なぜそれは無用かというね、意味がないかっていうのをこう説明しております。まあ、26節から32節まで、ちょっと長いんですが、読みますとこうありますね。空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることも、しません。けれども、あなた方の天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。あなた方のうち誰が必要、心配したからといって、自分の命を少しでも伸ばすことができますか。なぜ着物のことで心配するのですか。野のユリをご覧、野のユリがどうして育ったのかをよくわきまえなさい。働きもせず、紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の花さえ、神はこれほどによそってくださるのだから、ましてあなた方によくしてくださらないわけがありましょうか。信仰の薄い人たち、そういうわけでだから、何を食べるか、何を飲もうか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれがあなた方に必要であることを知っておられます。まあここまでですね。でそこでいくつかのね、イエス様が事例を挙げてますが、まあ、ですからこの箇所では、ま、先に見たのは、結局そういう着るもの、食べるもの、飲むものが揃ったところで人生がそれでもって満たされるわけではない。人生っていうのはそういうもの以上だ。神様とのつながりがなければね、満たしがないというような話ですが、まあ、この続く26節からは、神が私たちの必要についてちゃんと知っておられ、まあ、私たちをちゃんと愛しておられるので、そういう意味でこう心配は無用、無駄ですと、意味がないという話ですね。でそこでイエス様が、まあ、きっとこの山上の説教というのはね、山の上でこうお話ししてますが、自然も豊かでしょうね、わかりませんが、そこにあるいは小鳥がいたり、あるいは野の花があったりしたかもしれませんね。それを指して言ってるのかもしれませんが、おっしゃってるのかもしれませんが、まあでもこの鳥とか花を考えますときに、明日のことは心配しているわけではないんですね。でも神様がその必要を毎日、備えておられます。そしてイエス様のここで言っている、まあ、この論理っていうのは、結局神様によってこの動物、まあ、鳥、花が創造された。そして神様がその創造された、まあ、被造物を、その必要を満たしてくださるとしたら、 まあそうなんですけど、そういうことを満たしたならば、それが事実なので、私たちも神様によって作られて、私たちは、この、小鳥や、この花よりも勝るものではないですか。だから、まあ、そのように小鳥や花の必要を神様が満たしてくださるのであれば、ましてやあなた方の必要を満たさないことはないでしょう、ね、そんなのはないよっていう、こういう話ですね。まあそういう理屈ですね。まあもちろん現代社会では、人間というのはその自然界のただ一つとようによく耳にしますね。まあ一緒に進化してこう人間がこうね、でも聖書はそのように人間を紹介してないんですね。聖書では神の形にかたどって人を作られた、すなわち人間と動物とでは違う。何が違うかと言いますと、それは人間がもっと進化したとかそういう話ではなくて、神様がこの人をご自分とのお交わりのため、ご自分とのこう、関係のために作られた。動物は神様大事にしていますよ、気にしてますよ、大事にしてるんですが、神様との関係のためには作らなかった。人間と神様とのこういうやり取りですね、愛に満ちた関係の中にのために作られたので、まあ、そういう意味では、もしもその小鳥や、野の花を大事に神様がしてくださるとしたらば、ましてや、ご自分との関係のために作られた私たち人間はもっとさらにもっとですね、その必要を満たしますよねっていう、こういうイエス様の考えなんですね。そういう話ですね。で、まあ、しかもこの心配無用というもう一つのですね、まあ、ちょっと飛ばしたんですが27節にありますね。あなた方のうち誰かが心配したからといって自分の命を少しでも伸ばすことができますかという質問なんですね。ああ、人生はなるべく長く生きたい。ああ、これも、これも、ああ、もしかしたらこういうこともあるかなって言ってこう心配して、で、持って長く生きますかということですね。まあむしろですね、心配しすぎたらそれでもって人生が縮まる可能性も大いにあるかなと思いますね。まあそういう話はイエス様はしてないんですけどでも実際にね、あんまりこう神経質でこう何もかも心配心配ってこういつもやってると、それで病気になったりとかね、いうこともなくはないんですね、人間にはね。まあ、ともかくでも私たちがいろいろ心配したからといって長生きできるとは限らない、ね。心配によって私たちは治せない問題だっていくらでもあるんですなので心配したからといってそれが良くなるとは限らないんですね。まあもちろん皆さんも知ってる人たちいると思いますね。本当にこう健康に気を使って心配して心配して心配して、じゃあ長生きしたかというと、まあ場合によってそうでもなくて、他の人以上に先に、まあ、召される方もいますね。でまあ逆もありますよね。ご年配のおばあちゃんこういろいろ聞くとね、いや何が秘訣ですか、いや今もタバコ吸ってますとかね、あなんかどんな理屈ですかって、まあ、もちろんタバコを勧めてませんよでも言ってることは、まあとにかくあれこれをしたからって言って長生きするとは限らないっていうことですね。心配したああいうことこれをしたっていうね、私たちの 手では、あるいは力では及ばないことだっていくらでもあるので、まあ、心配は無用ですと、意味がないという、こういうふうにイエス様は言っているんですね。まあ、でもですね、私たちはこういうイエス様の話を聞くと、もしかしたらですね、その教えを誤解するかもしれませんね。 例えば人によってはですね、このイエス様はだから私はあなた方に言います、自分の命のことで何を食べるかってこうね、心配をやめなさいってこう言うんですね。でじゃあそれはだからイエス様はこのポジティブ思考的なね考えで、まあともかく物事を前向きに考えていけば、なんとかなるからね、そんな心配をやめなさいと、ポジティブ思考をね進めてますと、いうようにね、捉えるかもしれませんが、でもイエス様は決してそういう話ではないんですよ。イエス様はですね、この人生に問題なんかないからね、ないんだから、もうね、ポジティブにね、もうなんか問題なんか、もう そんな悩みじゃないんだから、そんなの悩むのやめなさいという、そういう話じゃないんですね。いや、イエス様の人生を考えたら、楽な人生でしょうか。ね、大工の家に生まれ、まあ、しかも、まあ、お母さんがね、結婚前に妊娠してますしね、そういう噂もあるわけですから、そしてまたいろんな意味でね、お父さんも早めに亡くなったようですね、わかんないんですが、ヨセフの名前が後から出ないですよね、いろんなことを思うと、イエス様の人生は決して楽ではなかった。まあ、しかも、その、公のお働きを始めていきますと、人気かというと人気の場合もありますけど、でもまあ憎まれ、そして十字架に貼り付けになったりね、まあ、大変なこう、ね、状況の中で生きてるわけです。イスラエルの状況も本当に何も問題ないかというとそうじゃないんです。植民地です。イスラエルの、ごめんなさい、ローマ帝国の支配下のもとにあります。税金も本当にいっぱい頂戴され、ね、取られて、奪われて、もう大変な生活をしているんですね。周りには病人も多くいます。イエス様はしばしば癒してますね。また本当にお腹を空かしている人もいっぱいいます。で、そういう人に食べ物を与えたりしていますね。いや、イエス様は決してですね、この世の中になんかね、問題なんかさほどないし、もう前向きに行きましょうよってこんな話をしていないんですよ。そうじゃないんです。この世の中には問題だらけなんです。でもそれで心配したからといってその問題が解決できるような類ではないということですね。心配によって良くならないので、でイエス様はだからリアルに考えてるんですね。ともかくここで、この問題の世の中にある問題っていうのは、政治家が良くなったりね、あれこれしたら治るような些細なこととして捉えてないんです。この世の中の問題はもうどうしようもない悪魔と罪との問題からどうしようもない問題だとイエス様は理解してますよ。だからこそイエス様が十字架にかかられて私たちのために死んでくださったんですね。私たちは聖書をちゃんと理解しますとね、まあもちろんいつも何て言うかね、マイナス的に全部捉えるのも、それはもう健全ではないと思いますが、でもポジティブ思考的にね、ああ世の中ますます良くなりますよっていうふうにクリスチャンは考えていけません。世の中はずっと徐々に徐々にですね、この良くなるようなものじゃないんです。悪魔と罪によってこの世は囚われてね、どんな政治家が入ってもね、どんなことをしてもですね、それでもって治るものじゃないんですね。まあイエス様はですからそういうような意味で、ああ世の中ってねバラ色ですから心配ないですよって言っていません。そうじゃないんです。神様がおられるから、そういう意味で神様に頼りなさいというこういう話ですね。さあもう一つですね、もしかしたらここでこの空の鳥とかね、野の花の話では、まあその読みますとね、26節では空の鳥を見なさい、種まきもせず、刈り入れもせず、蔵に納めることもしませんけれども、あなたの天の父がこれを養ってくださるのです。あなた方は鳥よりももっと優れたものではありませんか。ということで、まあ空の鳥を見てください。働いてません、頑張ってませんよ、ね、 だからここをですね誤解して、まあ、努力することはないですよ、苦労することもないですよ、頑張る必要ないですよ、仕事をしなくてもね神様はちゃんと養ってくださいますよっていう、こんな話ではもちろんないですね。まあ野の花もですね、同じくですね、何もせずに、働きもせず積む気もしません、でも素晴らしいですよねっていう。だからこれはですね、とにかく私たちは何もしなくてもいいよっていう話をしてないんですもちろんね、まあ厳密に例えば鳥を見ても忙しいですよねぴょんぴょん飛び回ってこう飛んだり跳ねたり食べ物を探したりしてますよね。確かに備えられてるんですけど、まあね、畳の上に転ねしてこう届くの待ってないわけですよね。で野の花だってまあぴょんぴょん飛び回ることはないんだけど、ね、根っこもありこう、ね、水分吸って栄養取ってね、そしてまあそういうふうにこう育っていくんですよね。まあ、だから働くこともありませんよっていうことはもちろん言ってませんね。で仕事っていうのは結局エデンの園の罪以前から神様が人間に園を管理するように定理するようにまあ命じたんですね。だから仕事の苦労っていうのは罪の結果苦労が増したというのは否めないですね。この頭の汗でねこう働きますという表現もあるんですね。茨やそういう話もありますから、確かに仕事がの苦労の面では増えているとしても、でも仕事そのものが私たちにとっては人間にとってはとっても重要なものなんですね。何かこう責任がある、やることがある、こう任せられていることがある、これはもうある意味子供の頃からですね必要なことですし、まあお年寄りになっても大事だろうと思いますね。あんまりこうまあ最も、体の状況によってはあまりできないかもしれませんが、それでもできる範囲で何かを任せられた方がね、健全、そしてこうその人のためでもありますね。だからまあ聖書の中でも結構ですね、仕事をする者は例えば極端な話食べてはいけませんとちょっとね極端に感じるかもしれませんが、第二テサロニケの、3章の10節ですね、第二テサロニケの、3章10節ですね、10節からこんなようにありますね、404ページですね。私はあなた方のところにいた時も働きたくないものは食べるなと命じました。ところがあなた方の中には何も仕事をせずおせっかいばかりして締まりのない歩み方をしている人たちがあると聞いています。こういう人たちは主イエスキリストによって命じまた進めます。静かに仕事をし自分で得たパンを食べなさい。そんなこうようにね進めてますね。まあもちろん事情によって仕事が見つからないあるいはできないっていうのもありますよ。だからそういう話じゃないんですけど、ここには仕事を、働きたくないですね、働きたくないものは食べてはならないというね、そんなふうにおっしゃってますね。まあ基本神様が私たちに何らかのお仕事ですね、こうやること責任を任せてくださるんですね。でそのことは私たちにとっても重要ですね。ですからイエス様が、何も仕事をせず仕事をすることもありませんよ、とにかく神様が全部備えますよというような話をしていないんですね。まあ、そんな誤解がないように、さあでもこの続けてですね考えるとその34節ですね、まあ冒頭に読みましたが、だから明日のための心配は無用です、明日のことは明日が心配します、労苦はその日その日に十分あります。 ていうことも、もしかしたら誤解するかもしれませんね。それはどう誤解するかというと、明日を考えるな、ね、計画を立てるな、そんなふうに捉えるかもしれませんね。まあ、確かに空の鳥は畑の方を耕さなかったり、種をまかなかったり、刈り取りもしないし、あるいは蔵も建てない。でも私たちは鳥ではない。そのような農家をやろうとしたらね、たちまちパンクしますよね。そういう話じゃないんです。明日のことは心配は無用という話で、計画を立ててはいけませんとかね、明日のことを考えてはいけませんというような話ではないんですね。もちろん私たちは、例えば学校であれば明日の宿題をちゃんと考えます。考えないと困ります。テスト準備もしないとダメですよね。そういうわけで、まあ、私たちは明日のことは考えたり計画立てたり、取り組んだりするわけです。そういうことを禁じているのではなくて、心配ですね。そういうことですね。まあ、ですから私たちは結局、なぜ明日の、ここで言うには、この明日のための心配無用というのは、まあ、もろもろとあるんですが、一つには明日が何が待ってるかわからないから、今から、こんなこともあるかな、あんなこともあるかなって言って、始まらないんですね。わかりません。あるいは明日は本当に素晴らしい、ね、ことが起きると期待してもそうとは限らない、ね、だから私たちは明日のことは主に任せて、今日に必要な力を主から頂戴して、その一日を主の前にこなす、それをこう生きていくというね、主に助けられて今日精一杯生きていくという、こういうことで十分です。イエス様言うんですね。明日は明日で、また神様が必要を満たしてくださるからというような話ですね。さあ、でもじゃあこのようにいろいろしてはならないことの話もありましたね。この心配無用というねことですし、あるいはこう誤解してはいけませんよという話ですが、じゃあでも果たしてイエス様は何をここでおっしゃっているかということは、まあ、この33節あたりに一番こう示されているように思いますね。まあ、34では、心配無用ということです。33節だから、まあ、今までいろいろ言ってきたことがあるので、だから、神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすれば、それに加えて、これらのものはすべて与えられます。これらのものとは、まあ、みんなが心配しがちな食べ物、着物、そんなことですね。そういうものは神様はちゃんと備えてくださるというんですね。どうすればよいのか。まあ、それはですね、基本神様を心から愛し神様に仕えることですが、まあ、一つその前にですね、32節にもう一回見ますとこうありましたね。こういうものは皆、こういうものってこうさっきから見ている食べ物、着るものなどなどですね、みんなが必要だなと思われるものですが、こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父はそれらが皆あなた方に必要であることは知っておられますと。まずですね、どうすればいいのか。まあ、世を真似してはなりませんというね、世のような価値観ではなく神様の価値観を持ちなさいということですね。周りの世の中では絶えず私たちに、まあ、何かを心配するように進めます。この心配はこのもので解決できます。例えば、保険やね、いろんなこの買い物、このもので、まあ、その問題解決されますね。もう心配は必要なくなるよっていう。まあ、でもそれがなかったら大変だよっていう感じでこうね、私たち進めるわけですよね。だから、まあ、世の中はですね、そうなんですね。世の中ではいろいろ心配するのは、まあ、当たり前なんですね。それが普通なんです。 でも神様を信じる神の子としては、イエス様がおっしゃっているのが心配は無用、ね、意味がない、ね、まあ例えばそうですね、テレビでしばしばまあ、東京都内とかね、関東エリアの大地震があるとどうなるか、なんかね、こうやって水が溢れてこう人がどんぐらい死ぬかとかね、いろんなことをこう想定してこうそういう番組なんかねたまに見ますけどね、まあ最も地震国ですからそういうことは考える必要もあると思いますけど、でもそういうものにですね、私たち心がまあ奪われて心配したって地震が止まるわけじゃないんですね。そんなことは私たちは何もできないんですね。ちょっと母の話ですけどね、北朝鮮のミサイル飛ばしますよね。そうすると母がもう召されましたけどね、生きていた頃はそういうニュースをいつも耳にしてですね、私のことを心配してくれるんですね。私たちのことに心配してくださるんだけど、時折電話来てね、その場合どうするのってこう聞かれてね、どうもないですよってこう、だってミサイルが飛んできたところでどこに行けばいいのでしかも頑丈なところに避難しなさいってこう言うんですけど、まあこのぐらい頑丈なところなんかないですよ。これは小学校並みのね作りでね、まあ避難場所ですよ。だからもうそこにいるんだから、まあ来た時には来たでしょうがないですよ。ね、でもそうなんですよね。そんなことで心配してたってどうにもならない、そんな世の中ですね。まあだからそういう意味ではもちろん計画立てますよね。地震の備えのためにはこんなものが用意しますとかね、そんなことを禁じてないんですが、そのことを心配するなっていうことですね。無用ですと意味がないと、心配したところで治るわけじゃないんだからっていうね、しかも神様が私たちのことを思うから。じゃあどうすればいいかというのはここのですね、箇所の結論がこの33節4節あたりですが、まあ結局冒頭に読んだ25節ではだからというのがありましたね。こう聖書の中でだからとかね、そのためにとかね、そういうのを読みますと、31節そういうわけだからとかね、そういうのを読みますとね、あ、これはこれまでの話の続きなんだなとかね、これまでの話の、まあ、それに基づく、それをベースにしたこう話なんだなっていうふうに捉えるべきですよね。まあ、25節はだからとこう始まりますから、そのだからのベースになるのが先週の説教だったんですね。それがこう19節から24節。まあ、何だったかと言いますと、まあ、私たちは神を愛し、神に頼り、そして神に仕えなさいということで、まあ、むしろその何を注意していたかというと、24節言いますと、誰も2人の主人に仕えることはできません。一方を憎んで他方を軽んじたり、一方を重んじて他方を軽んじたりするからです。あなた方は神にも仕え、また富にも仕えることはできません。またちょっと先の戻ると21節も、あなたの宝のあるところにあなたの心もあるからですということで、まあ結局考えるとですね、なぜ人は宝を蓄え、地上に蓄えようとしますか？それはいろんな心配を緩和するためですよね。こんなこともあるかな、こんなこともあったらどうかということで、蓄えておけばなんとかなるという理屈ですよね。それはですから誰に頼っているのかというと、神様じゃないんです。そういう蓄えに頼っているんです。でそれを大事にこう守らないと自分は危ないからというような理屈なんです。まあもちろん銀行口座があってもいいと思いますよ。でもそれに頼ってはいけません。あ、こんなにお金蓄えたんだから、あ、大丈夫だと、もしもそう思ってたら大間違いですよ。それは何の役にも立ちません、いざとなれば。神様に頼らないといけないんですね。 だからそういうようなところからイエス様はこういうふうなこの心配は無用ですと言ってるんですね。結局そういう心配があるから神様を一番にするのではなく物を一番にする、それに頼る、それにとらわれ神様に仕えてない、そういうことの、まあ、話の続きなんですね。まあ、ですから私たちはそういう心の変化がないとね、ああこんなことがあるとどうなるかな、どうなるかなって心配してると、おのずと物を貯めようとします。でも、ああ神様は全てを支配して、私は神様の子だから安心だなと思えば、蓄えたとしてもそれに頼らないで神様に使えるんですね。だからそういうことをイエス様が、まあその続きなんですね。ですから、まあとにかく最終的なことは33節なんですね。だから神の国とその義をまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものは全て与えられますと。まあどういうことかと言いますと、心配したからといって問題が解決できるのではないので無用ですということですが、むしろ私たちがこの33節にあるように神の国とその義を本当に心の中で第一だとすれば、これ以上に大事に思うのはない、これが私の宝ですと、これを何よりも愛します、これを 何よりも使えてますと、そういう心があれば、で神の国というのは、まあ、以前もあの主の祈りの中にもこれずっと続いてるんですけどね、6章のこう中にあるように、この10節では御国が来ますようにっていうねことがありますけども、それはいろんな意味合いがありますけど、一つには私が神の国の一員として神様に心を委ね従うというね、王様で私はその、国民で、ね、神の国の国民の一人で王様に頼りながら従いながら、こういうこうありさまですよね。そういうように私たちが本当に日頃から神様の御国を期待し、そこにそれを第一と思い、その義、その正しい歩み方を第一と思うならば、そうするとどうなるかというと、ここにあるように、そうすればそれに加えてと、それに加えてって何に加えて、神の国に加えてすなわち神の国を手にするし、ね、それだけではなくてこれらのものは全て与えられます。だから、じゃあ私は本当にあの 億万長者になるかって、そんな話じゃないんですこのあなたが必要なものは全て神様は知ってますから、それをちゃんと与えますよ。で、物、人生って物だけじゃないから、それ以上に神の国もまずは与えられる。神様との良い関係がまず与えられて、さらにはその上乗せに必要も神様はちゃんと備えてくださいますよっていう話なんですね。そういう結論。だから、最後には、だからですね。34節だから明日のための心配は無用ですと。ここまで来たらね、もうこんな理由でやめなさい、こんなこともありますよ、こんなこともありますよってこう言って、でだからこうすればいいんですよ、ね、神様の御国を第一にしたらば、そしたらそれも与えられるし、それだけではなく必要も全部満たされますよっていうことなので、心配は意味ないよっていうイエス様の話なんですね。そうなんですね。だから本当に私たちが、神様を第一とし、まあそれはすなわちさっきの24節21節に戻るように、何よりもそれが宝だとすれば、何よりもそれが私が本当に一番好きで、一番それに心がとらわれ満たされている、そうであれば心配は無用です。まあ、 かといってじゃあクリスチャンになったから何ら問題もなく悠々と生活ができるかっていうと、いやそんな意味でもないんです、まあそれは他のメッセージになりますからね、長くなりますけど、いやいろいろ確かに問題に直面しますよ。でもそのような中で神様が共におられ助けてくださるというね、こういうことなので、だからそれにしても心配無用ですということですね。まあイエス様はこのようにね、私たちは心配に慣れてますから、いやそれはいくら言われてもね、心配をするのをやめなさいと言われてもずっとやってきたわけだから、いやイエス様は確かにそれは理想的なことだし分かるんだけど、まあ無理だと考えるかもしれませんが、でもやはり私たちはイエス様の考えをしっかり聞けばですね、心配しているとすればそれはすなわちどういうことかというと、少なくともその分神様に頼っていないっていう証拠ですね。まあ その時だけ神様のことを忘れて心配してるかもしれませんけど、でもそうだとしたら、いやいや神様おられますよね、私は神様の子供ですよね、神様は私のことをちゃんと必要を満たしてくださいますと約束してますよねっていうことをですね、自分に聞かせてその心配するのをやめるべきですね。心配無用ですから、意味がないのでやめましょうね。でイエス様が言うように、本当に天のお父様が私たちのことを愛しておられることを覚えてですね、本当にこの神様との関係を第一とする、それがこう解決なんですね。心配をやめるためには神様を第一とする、そのように私たちは心から神様に頼っていれば心配することはやめられます。まあ逆に、あ、これが意味ないよなというふうにイエス様と同じように覚えるんですね。さあ最後に読みたいと思います。愛する天のお父様、今日はこのようにイエス様のこの三条の水訓説教からのお話で、イエス様がこの心配無用とおっしゃっているこの箇所を見ました。私たちはしばしばイエス様が心配をするなと言われていてもついつい心配したりします、しがちです。どうか私たちはそういうようなものですが、本当にイエス様おっしゃるようにそのような中で、心を主に向け、心配する内容を自分で心配抱え込むのではなくて、その問題を主に明け渡し、頼り解決を求め、あるいは主の見助けをいただきながら歩めますように導いてください。そして何よりも主ご自身を第一としながら、御国とその義を第一としながら歩めますように、そしてそういうことに私たちの心もとらわれますように、そしてそういう中で私たちが本当に主の深い愛と備え力などを期待しながら、主のために人生を費やすことができますように導いてください。で私たちはイエス様に見習う弟子として歩みたいので、どうか助けてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。目を閉じたまま、頭を下げたまま、一つ二つ伺いますが、まあ、心配というのは皆さん私も含めてですね、時折心配はしますね。まあ、よくないんですがします。でもそういう中で、本当にイエス様のお言葉を覚えたいところですね。あ、こういう心配は無用ですと。意味がない。だから本当に私は神の子であり、神の支配のもとにあるものとして、御手にあるものとして、神様に頼ろうと。そのようにですね、私たちは心を改めたいですね。イエス様はそのように生きたわけですね。私たちもイエス様に習って生きたいんですが、今日御言葉を通して私も確かに時折心配しますが、イエス様に習って神様にすっかり頼って毎日生きていきたい。そんなことを今日また覚えました。 祈ってください。そういう方々おられましたら祈りを覚えますが、いかがでしょうか。手を挙げていただけますか。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。そうですね、ありがとうございます。他にね、あの私たちは本当に弱くて、しばしば神様の御約束を忘れてしまいますが、そういう時にはちゃんとそういう約束もあったなと覚えてですね、主に頼るべきです。祈ります。愛する天のお父様、お一人一人の上に主の豊かな祝福ありますように。私たちはしばしば、様々なことで心配します。無用だと、心配無用とイエス様が教えてくださるのにもかかわらず、そういうことをしてしまいますが、その時にはまた主の教えを覚えて、約束を覚えて、主に頼り、心から歩めますように、どうかお一人一人の上にあなた様の豊かな力とお導きと、また知恵も与えられ、お言葉も御言葉も覚えられますように導いてください。この祈りを主イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。